ヘブル11の20から22。信仰によってイサクはやがて起こることについてヤコブとエソーを祝福しました。信仰によってヤコブは死ぬ時にヨセフの息子たちをそれぞれ祝福し、また自分の杖の上に寄りかかって礼拝しました。信仰によってヨセフは臨終の時にイスラエルの子らの脱出について語り、自分の遺骸について指示を与えました。ヘブル人への手紙は11章から様々な人々の名前が出てまいりましたね。アベル、エノク、ノア、アブラハムで、彼らの信仰について学んできました。今日の箇所には3人の名前が出てきます。イサクとヤコブとヨセフです。で、イサクについてもヤコブについても学ぶことがたくさんありますが、今日はヨセフについて学んでみたいと思うのです。ヤコブには12人の男の子がいました。その11番目がヨセフでした。創世記は全部で50章あるんですけれども、だいたい4分の1ぐらいがヨセフのことに費やされています。ヨセフはそれほどにイスラエルの歴史の中で大切な人物だったわけです。ヨセフはどんな人だったかというと、第一に彼は夢見る人でした。ヨセフは子供の頃から才能が豊かで、ヤコブはヨセフを特別に愛していました。で、彼に長服を着せていました。当時しもべたちは働きやすいように竹の短い服を着ています。くるぶしまではその裾がいかないんですよね。膝とくるぶしの間ぐらい。長服というのはくるぶしまで、その丈がいくわけです。もう長服というのは大体地位の高い人が着るものです。主人が着るもので、兄たちは仕事着を着て働いているのに、ヨセフはというと長服を着て兄たちの仕事を監督する監督者のように振る舞っていた。もう兄たちはあいつ生意気なやつだというわけで、ヨセフのことを快くは思っていなかったのです。で、ある時ヨセフが、お父さんもお母さんもお兄さんたちも私にひれ伏している弓を見ました、そんなことを話したものですから、姉たちは一層ヨセフを憎むようになりました。で、兄たちが家畜の群れを追って遠くまで行った時に、ヤコブはヨセフに兄たちの様子を見に行かせます。兄たちはヨセフが遠くからやってくるのを見てこう言ったのです。見ろ、あの夢見る者がやってきた。見ろ、あの夢見る者がやってきた。ここでヨセフは夢見る者と呼ばれています。さあ今こそあいつを殺し、どこかの穴の一つでも投げ込んでしまおう。そうして凶暴な獣が食い殺したというよう、あいつの夢がどうなるか見ようではないか。ヨセフを殺すことを企んだわけですね。神様は夢を通してご自分の計画を示されることがあるんです。で、それは何も眠っている間に見る文字通りの夢でなくてもいいのです。私たちが心の内に描く願いですとか、あるいは目指す目標ですとか、あるいは立てる計画、そういったものも夢の中に数えられると思います。ピリピの 2-13 にこうあります。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。実際神様は多くのクリスチャンの心に志を与えてくださる。ビジョンを与えてください。夢を与えてくださる。で、そうした人々は、最初はね、周りの人から、なんかあの人はいつも大きなことばかり言ってとか、夢のようなことばかり言っている。というふうにして馬鹿にされるものです。けれどもやがて 同じ志を持つ人たちが集められまして、大きな力となって、その人たちは夢を、ビジョンを実現していくんです。マーチン・ルーサー・キング牧師は、そのような夢見る人の一人でした。キング牧師がアラバマ州モンゴメリーの教会の牧師になったとき、一人の黒人がバスで白人に席を譲らなかった。それで逮捕されるという事件が起こりました。当時は白人の席、それからカラーだって言いますけれども、有色人種の座席が区別されていたわけですね。で、この時、キング牧師は、バス会社をボイコットする運動の先頭に立ち、裁判に勝ったのです。で、このことから、キング牧師は、公民権運動の指導者になります。でも彼は、徹底して、非暴力主義を貫きました。デモ行進をするときも、まず教会に集まって礼拝を捧げます。それから、秩序正しく行進をして、終わってからまた教会に集まって、再び祈りの時を待つ。そういう運動でありました。近年の運動、そういうものとは全く違っていたのです。キング牧師が1963年に行った I have a dream という演説は本当に有名です。公民権運動は成果を収めていましたけれども、差別のない社会はまだ実現されていませんでした。法律や制度を変えることはできましても、人の心の中にある、そういう差別意識というものは簡単にはなくなりません。それがなくなるには何世代もかかるでしょう。でも彼は諦めませんでした。現実だけを見るのでなくで、信仰によって将来、未来を彼は見たんです。そして、その夢、ビジョンの実現のために、キング牧師は文字通り命を懸けました。今日、多くの人たちが夢をなくしています。若い人たちが夢をなくしているんですよね。本当に残念なことです。アメリカンドリームっていう言葉がありますように、アメリカは最初の移民から今に至るまで、自分たちの夢をここの国だったら実現できる。そういう希望を持ってみんなこの国に来たはずです。アメリカを支えているのは経済力でも軍事力でもないのです。実はこの国には夢がある。そして夢を追い求めている夢見る人たち、dreamers がいるからなんです。アメリカがそういう国なら、神様の国はもっとそうですよね。人々が聖霊によって生まれ変わり、神様のために生きる人がここでも、あそこでも起こされていく。それを夢見る人たちによって、神の国は今まで広がってきたのです。夢を見る。若い人たちだけであってはならないと思います。神様を信じる人は何歳になっても夢を忘れません。いや、忘れてはいけないのです。ヨエル書の2章の28節にこうあります。その後、私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、老人は夢を見、青年は幻を見る。あらゆる世代の人が聖霊によって生かされて歩む人には、年齢に関係なく夢を持ちます。そして、それに向かって進んでいきます。ヨセフは夢見る人でした。次にヨセフは苦難の人でした。ヨセフがやってくるのを見ました兄たちは、ヨセフを捕まえて、着ていた長服を剥ぎ取り、穴に投げ込みました。するとそこに、エジプトに向かうイシュマエル人の大将、キャラバンですね。で、彼らは奴隷も売り返します。それがやってきましたので、ユダがこう言い出したんです。 弟を殺しその血を隠しても何の得になるだろう。さあヨセフをイシュマエル人に売ろう。そこでヨセフは銀20枚で商人たちに売られ、エジプトに奴隷として連れて行かれました。命は助かったものの、父親の愛も保護も届かないエジプトで奴隷として生きていかなければならないのです。それは彼にとって人生で最初に出会った苦しみでした。ヨセフのように恵まれて育った人ほど試練に弱いと、そう言われますけれど、でもヨセフはそうではありませんでした。彼は試練にあってもくじけることなく、むしろそれによって鍛えられて、いよいよ強くなっていったんです。なぜでしょう。聖書はその秘訣を明らかにしています。創世記の39章の1節から3節にこう書かれています。一方、ヨセフはエジプトへ連れて行かれたファラオの帝臣で、侍従長のポティファルという一人のエジプト人が、ヨセフを連れ下ったイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。主がヨセフと共におられたので、彼は成功する者となり、そのエジプト人の主人の家に住んだ。ここに、主がヨセフと共におられたと書いてあります。ヨセフは宮廷の侍従長ポティファルの家で一家を任せられるまでになりました。その才能を発揮したのですが、主人ポティファルの妻がヨセフを誘惑しようとしました。ヨセフはそれを断りました。そうしますと、この妻はヨセフに濡れ衣を着せ、ヨセフは投獄されてしまったのです。ヨセフは奴隷からもっと悪い囚人になってしまいました。ところが聖書はこう言っています。同じ章の20節と21節。ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄に置かれていた。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。ここにも主はヨセフと共におられたと書いてあります。主が共におられた。これがヨセフが苦難に耐え、また試練によって強くされていった秘訣だったのです。主が共にと言われていますが、この神様のお名前には、私はいる、そして私は生きている、そういう意味があります。これは神様がすべてのものに存在を与え、それを支えておられる絶対の存在者であるということを教えます。私たちは今日はいても明日はいないかもしれない。そういういるようでいないような、あるようでないような存在です。しかし神様はあってあるお方、いつまでも永遠に存在されるお方です。また神様は命あるすべてのものを生かしておられる生ける神です。それが主という神様のお名前の意味ですが、そのお名前にはさらにこのお方が人と共にいてくださる。とりわけ神様を信じる者、神様が選ばれた者、神の民と共におられるということを示しています。申命記の4章7節がそのことを言い表していると思います。こう書かれています。誠に私たちの神、主は私たちが呼び求めるとき、いつも近くにおられる。このような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうか。ところが私たちは苦しいことがなかなか解決しませんと、神様はヨセフと共におられたでしょう。でも私とは一緒にいてくださらないんだ。そうつぶやいてしまうのです。それは神様が本当に共におられないからではないんです。神様は主であります。そして私たちと共におられるお方です。そのことを 私たちがただ気づかないでいるだけ、あるいは分かってはいるんだけれども本心から信じていないからなのです。神様が私たちと共におられることが分かるためには、皆さん、私たちもまた神様と一緒にいる必要があります。ヨセフはポテファルの妻の誘惑にあったときに、どうしてそのような大きな悪事をして神に対して罪を犯すことができるでしょうか。神様のお名前を口にしています。ヨセフはエジプトに来ても誠の神様を忘れませんでした。後に兄たちがエジプトに来たときに、ヨセフは兄たちにこう言ったのです。私をここに売ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を使わし命を救うようにしてくださいました。そう言って兄たちを許すんです。ヨセフはさらにこう言いました。私をここに使わしたのはあなた方ではなく神なのです。自分を苦しめた兄たちを心から許すことができた。それはヨセフが物事が順調に見える時でも行き詰まって見える時でも神様があらゆることを導いておられると信じたからです。その信仰に立って物事を見歩んだからです。ヨセフは神が共におられるということをそれによって知ることができました。試練を乗り越えることができ、自分を苦しめた兄たちでさえ許すことができたのです。第三にヨセフは高く上げられた人でした。ヨセフは囚人から一躍エジプトの支配者までに上り詰めました。ファラオの怒りに触れ、投獄された検釈官長の夢をヨセフは説いてあげるんですが、ヨセフはその人に再び元の地位に戻ったときは自分のことを思い出してくださいね、ファラオに取りなしてくださいね、そう頼んだんです。ところがこの検釈官長はですね、自分が復職したことをもう喜んで有頂天になってヨセフのことをすっかり忘れてしまったんです。そして2年が経ってしまった。ヨセフはもう2年牢で待たされたのです。しかしこの2年は無駄ではなかったわけですね。検釈官長が復職して2年後、ファラオが夢を見ました。そして解き明かしを、宮廷の周りの人に求めました。その時に検釈官長はやっとヨセフのことを思い出したんです。ヨセフだったらこのファラオの夢を解き明かすことができるだろう。というんで、ヨセフが推薦され、ファラオの夢を解き明かす。その知恵を見たファラオがヨセフを王の位の次にあるものとしてエジプト全土を治めるように命じたわけです。この時ヨセフは30歳でした。17歳の時エジプトに売られ、13年の試練の後にヨセフはエジプトで最も高い地位につきました。このことは夢が実現し神様の栄光を見るまでには忍耐が求められるということを教えています。アブラハムは75歳で神様の約束の言葉を聞きカナンに向かいました。けれどもその神様の約束を受け継ぐ子イサクを与えられるまで25年も待たなければなりませんでした。モーセはといえば40歳の時にエジプトから逃亡しまして、再びエジプトに使わされるまで40年待っています。モーセはイスラエルの民をエジプトから導き出しましたけれども、その約束の地を彼方に望み見るまで40年がさらに必要だったのです。ヘブル 10-36 あなた方が神の御心を行って、約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。そうありますように、神様は私たちに忍耐を要求されます。けれども皆さん、この忍耐は神様が一方的に私たちにだけ要求されるのではありません。実は 最初に神様の方が私たちに忍耐してくださったのです。私たちが自分の罪に気づき、神様に立ち返るまで、神様はなんと忍耐深く私たちを待っていてくださったことでしょうか。今も私たちが不信仰になって、もう一度神様に立ち返るのを、なんと寛容な心で忍耐して待っていてくださることでしょうか。この神様の寛容、神様の忍耐をさらによく知るなら、私たちも忍耐することができます。そして、ヨセフの忍耐に習うことができると思います。で、このようにヨセフの生涯を振り返ってみますと、ヨセフとイエス様とに数多くの共通点を見つけることができます。ヨセフが兄たちに妬まれたように、イエス様も同胞であるユダヤ人から妬まれ、そして死に追いやられましたよね。ヨセフが奴隷商人に銀20枚で売られたように、イエス様も銀貨30枚で祭司長たちに売られています。しかも、ヨセフを売ろうと提案したのも、銀貨をもらってイエス様を引き渡したのも、同じユダという名前の人物でした。ヨセフが地下牢から出て、ファラオの前に立ったように、イエス様も墓から復活し、父なる神様のもとに行かれました。ヨセフがエジプトの支配権を受けたように、イエス様も父なる神様から一切の権威を授けられています。ヨセフとイエス様とにこんなにも共通点があるというのは不思議なことですけれども、それはアダムが罪を犯した時から、神様が人を贖い出すために救い主を世に送る準備をしておられたということを示しています。神様は約束、あるいは予言、そういう言葉とともに、信仰者たちの生涯、人生を通して救い主が来られるときには、こんな風にして来られるんだ、こんな風にして私たちをあがなってくれるんだ、ということを示してくださっていたわけです。旧約時代の人々は、それによって、救い主を待ち望んできました。新約の私たちは、この旧約とイエス様のこのご生涯と比べることによって、救い主イエス様は、本当に聖書の中に預言されていたお方である、旧約時代の信仰者の生涯、人生を通して差し示されていたお方なんだ、ということを確信することができるのです。イエス様をあらかじめ示すものとなった聖書の信仰者、彼らを手本にすることはイエス様を手本にすることです。そのことによって私たちはさらにイエス様を知り、イエス様に習い、イエス様に従うものになりたいと、そう思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは夢を、ビジョン、希望を私たちに与えてくださり、それらによって私たちの人生を導いてくださっています。夢が実現するまでには試練を通らなければならないかもしれませんが、試練の中でも共にいて私たちを支え導いてくださるあなたに固く信頼することができますよう助けてください。私たちの信仰の導き手であるイエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。